はい、それでは今日のメッセージを取り次ぎたいと思いますが、今日のタイトルはですね、悪霊の反撃っていう、クエスチョンマークついてますけれども、悪霊の反撃というテーマで、お話をしたいと思います。悪霊が反撃したって話ですけれども、使徒言行録の公開説教ですね、順番に読みながら解き明かしていくという説教を続けておりますが、先週はですね、コリントという町でのパウロの宣教のお話をいたしました。さすがのパウロもいろんなことがあって、落ち込んでですね、疲れ切っていた。しかしそのパウロを信仰の友、あるいは主の御言葉によって励ましてくださってですね、結局は1年半の間コリントに腰を据えてパウロは福音宣教をしたという、そういうお話だったんですね。で、今日はその続きなんですけれども、パウロはコリントの町を最後に2回目の宣教旅行ですけれども、アンティオキアに帰ろうといたします。帰路に着くわけですね。でコリントで知り合ったローマから退去させられていたクリスチャンのご夫婦ですね、プリスキラとアキラもこのパウロの帰り道にですね、同行したと書いてあります。この2人はこの後もいろんな形でパウロを支えていくわけなんですけれども、このパウロの帰り旅にですね、同行したと書いてあります。そしてエフェソに行きまして、そこではパウロ一人がエフェソに行って福音を伝えたと書いてありますが、あまり長くとどまらずに、御心ならばまた戻ってきますと言い残して、2回目の宣教旅行ではエフェソでの宣教をあまり十分にしませんでした。いろんな理由があったと思いますけれども、その後お船に乗ってカイサリアに着き、エルサレムに登って2回目の宣教旅行の報告をし、そして再びアンティオキアにパウロは戻っていくわけですね。でもパウロはじっとしてません。パウロはしばらくここで過ごした後、また旅に出てと書いてあるんですね。このしばらくっていうのがどれぐらいか分かりませんけれども、そんな多分何年もじゃないと思いますね。長くても数ヶ月でしょうか。もうパウロは宣教に行ったその町々の新しく生まれたクリスチャンたちのことを、教会のことがもう心配でたまらなくてですね、また旅に出ると。そしてガラテアやフリギアの地方を次々に巡回し、全ての弟子たちを力づけたと、あっさり書いてありますけどね、3回目の宣教は、2回目と同じような旅程で、小アジア、今のトルコですけれども、それをこう西に向かって行ったということですね。でこれは地図ですけれども、パウロがおりましたのはこの皆さんが見ていた地図の左側の端っこですね、このコリントというところに、今のギリシャの町ですけれども、コリントにおりまして、そこから船に乗ってエフェソに行ったんですね。エフェソはこの海を渡った東側の小アジアですね、今のトルコの一番西にある港町ですけれども、でそこでちょっと宣教して船に乗っかってカイサリア、エルサレムと進んで行って、でアンティオキアに戻ったと。でまたアンティオキアから3回目の宣教旅行にまた進んでいったということですね。これがこのパウロの宣教旅行、宣教旅行と言われるものはこれが最後なんですけどもね、3回行くわけですけれども、また最初1回目2回目と同じその小アジアの中心地を通りながら、今度はエフェソに向かっていくわけですね。で今日の話はエフェソの話なんですけれども、で陸路も行きましたけれども、カイロもですねパウロは使っておりますね。 2回目の宣教旅行の時にはトロアスから船に乗ってマケドニアに行って、そして帰りはコリントから船に乗ってエフェソ、そしてカイサリアと戻っていくわけですけれども、この当時どんな船に乗ってたのかなということを、まあ、もしかしたらどなたか関心を持っておられるかもしれませんが、全然興味のないこともあるかもしれませんが、これがローマ時代の船だそうです、はい、で上の方のですねオールがいっぱい出てるのがありますよね。これは皆さんベンハーっていう映画をご覧になったと思いますけれども、あの時にベンハーは、まあ、奴隷としてですねこの船の漕ぎ手として使われてましたよね。でこれガレー船というんですけども、ガレーというのは船という意味だそうですが、これはですねローマが戦いのために使った船です。戦いのためにいち早く敵地に向かって行くためにですね大量の奴隷を使って船を漕がせたんですね。ものすごいこれ人海戦術です。だから何十人という漕ぎ手を船の中にぎっしり詰めて1、2、3でこのオールを漕いで進んだんですね。まあこの今考えたらとてつもないこれは、まあ人権蹂躙だしね、ひどいことをやったと思いますけれども、これでローマはこの地中海を席巻したわけです。この船でもうあっという間に、まあもちろん道路もね前にお話ししましたけど、全ての道はローマに通じるといって、同じ規格でできるだけ直線の道をですね何万キロにもわたって作りましたし、そしてこの船でもってこの地中海をもう縦横無尽に走ったんですね。ゆえにこのローマ帝国というのは非常に強い力を持って長い間支配することができたんです。交通、ね、その手段とまたいろんな発明もあってですねローマは力を持ったわけです。で下の方の帆船ですね、船、これは日本の江戸時代の北前船なんかと非常によく似てますけれども、これがいわゆる商用の船ですね。でパウロが乗ったのはこっちの方です。この左側の方、こうやんなきゃいけないのかな、皆さんの方から見たら右側、こう見たら左どっちだ、こういうような船が走っていたらしいです。で大きな帆がついておりましてね、で、まあ、だから風任せなわけですね。人間が漕ぐわけでもないし、またエンジンももちろんありませんから、まあ、風と海流ですね、それを使って、まあ、港から港へとこう進んでいった、まあ、パウロはこういう船を利用して、旅をしたものだと考えられます。では今日のところを読みたいと思いますけれども、まあ、だから2回目の宣教旅行が終わって3回目に行って、エフェソに着いたって話ですね。エフェソでの話ですけれども、使徒行伝18章の8節から20節をお読みしたいと思います。パウロは街道に入って3ヶ月間神の国のことについて大胆に論じ、人々を説得しようとした。しかしある者たちが堅くなで信じようとはせず、改宗の前でこの道を非難したので、パウロは彼らから離れ弟子たちをも退かせ、ティラノという人の行動で毎日論じていた。このようなことが2年も続いたので、アジア州に住む者はユダヤ人であれギリシャ人であれ誰もが主の言葉を聞くことになった。神はパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われた。彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持って行って病人に当てると、病気は癒され、悪霊どもも出ていくほどであった。ところが各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たちの中にも、悪霊どもに取り憑かれている人々に向かい試みに主イエスの名を唱えて、パウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるというものがあった。ユダヤ人の祭司長スケバという者の7人の息子たちがこんなことをしていた。悪霊は彼らに言い返した。イエスのことは知っている、パウロのこともよく知っている、だが一体お前たちは何者だ。そして悪霊に取り憑かれている男がこの祈祷師たちに飛びかかって押さえつけ ひどい目に遭わせたので、彼らは裸にされ傷つけられてその家から逃げ出した。このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシャ人すべてに知れ渡ったので、人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになった。信仰に入った大勢の人が来て自分たちの悪行をはっきり告白した。また魔術を行っていた多くの者もその書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を見積もってみると銀貨5万枚にもなった。このようにして主の言葉はますます勢いよく広まり力を増していった。以上であります。悪霊の反撃の話ですけども、さっきちょっと説明しましたけども、まあ、お見せしましたけど地図でね、エフェソっていうのは、まあ、今のトルコの一番西の端にある町で、まあ、今はそんなにもう廃墟というかね大きな町ではないみたいですけれども、当時はですねこの交通の要所でありまして、まあ、小アジア最大の都市であったと言われております。政治経済文化宗教のね中心地だったんですね。でこうやって見てみるとパウロはその地域その地域のやはり大きな町で宣教しているんですね。フィリピでありアテネでありコリントでありそしてこのエフェソでありですね、まあ、当然その大きな町にはユダヤ人たちがいてユダヤ人の街道があったということが一つの理由でしょうけれども、もう一つはやはりそこに多くの人がいてできるだけ効率的に福音を多くの人に伝えるためにパウロはこういう大きな町を選んで宣教したんじゃないかなと考えられるわけですね。そして先ほど見ましたけれどもなんとエフェソには2年間いたんですね。その前に3ヶ月いたと書いてあるので、まあ、正味2年3ヶ月ぐらいいたと。パウロの3回の宣教の旅行の中ではもう最長ですね。コリントに1年半いたというのがありましたけれどもエフェソにはなんと2年3ヶ月もいた。だからパウロがこのエフェソをとても重要な町と考えていたということですね。でまあ、ご存じのようにこのあとねパウロはこのエフェソで生まれた教会に手紙を書いてますよね。エフェソの信徒への手紙っていうのは、まあ、ここで生まれた教会のに対する手紙なんですけれども、エフェソの信徒への手紙を読むとですねこの教会が非常に成熟した教会であったということが分かるわけですが、まあ、パウロは相当力を入れて宣教しまたそこで救われた人たちを訓練したと考えられます。で最初は当然このユダヤ人の街道で福音を伝えたんですけれども、まあ、やはりですねこのユダヤ人がパウロの宣教活動に反対して邪魔をするとどこ行っても同じことが起こってるわけですが、まあ、ある者たちがこの道を非難したとも書いてありますけれども、なのでパウロはまあユダヤ人を諦めて、まあ、いい加減もこれだけ続いてるんだから最初からユダヤ人諦めりゃいいと思うんですけど、やっぱりパウロはねやっぱりユダヤ人だしユダヤ人に対する気持ちはすごく強いわけですよね。ユダヤ人に救われてほしいという気持ちは強いからまずはユダヤ人の街道で福音を伝えるんですけれども、まあ、ユダヤ人たちはまあ多分ですねもうこの頃にはパウロの噂はこの地中海沿岸のユダヤ人たちにみんな広まってるんですよ。で街道に行ったらあパウロが来たとあいつかということで、まあ、場合によってはよそからやってきてですねパウロを非難するということも書いてありましたけれども、まあ、エフェソでも当然非難されてでパウロは街道を出て、ティラノという人の行動で毎日論じていたと書いてあります。ティラノという人の行動というのが何なのかよく分かりません、何のなんか記録もないんですけど、まあ、ティラノという人が作った、まあ、行動というのが今のそのなんかホールみたいなのかあるいはまあ、僕らがイメージするのはローマ時代のね円形劇場みたいなのありますよね。ああいうものなのかちょっとよくわからないです。あるいは学校のようなところなのか神殿のようなところなのか分かりませんけれども、でも間違いなくこのティラノという人の行動というのが、エフェソではよく知られた場所であってそしてある程度の人数が入ることのできるまあ、大きな会場だったんじゃないかなと思いますね。そこでパウロは2年間 朝から晩まで福音を語ったそうです。なもんですから、このアジア州に住む者はユダヤ人であれギリシャ人であれ誰もが主の言葉を聞くことになった。もう毎日毎日パウロがあそこで話をしているというので、もう噂が噂を呼んで人々がやってくる、もう入れ替わり立ち替わりやってきてはパウロがそこで説教するということが続いていたわけですね。でもちろんパウロの語った福音は人々の心に、届いたとは思いますけれども、それ以上に彼らに対して強い印象を与えたのは奇跡だったんですね。神様はパウロを通して多くの奇跡を行われていたと書いてあります。イエス様の宣教が奇跡と、そして言葉による神の国の教えということであったのと同じようにですね、パウロは、まあ、もちろん他の町でも同じように奇跡が行われたと思いますけれども、特にこのエフェソではその奇跡が顕著であったと。しかもですね、聖書によると彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持って行って病人に当てると病気が癒され、悪霊どもも出ていくほどであったと。ただもうこういう噂で、人々がパウロのところへ病人を連れてきてですね、パウロにまあ触ってお祈りしてもらおうと思ったんでしょう。でもまあ多くの人が押し寄せてくるもんだから、パウロもみんなに手を置いて祈ることはできない。せめてパウロ先生の手ぬぐいとか前掛けっていうのがよく分かんないですけどね、なんでパウロが前掛けをしていたのかちょっと分からないんですけども、まあ、パウロはね、あのテントを作る職人だったからそういうのをつけてたのか分からないんですけど、まあでも、まあ、要するに彼の身につけていたのをとにかくみんなが奪い合ってですね、パウロ先生の手ぬぐいだ前掛けだハンカチだ何でもスカーフだ、とにかくそれを取ってですね、これをこの病人に当てると、そうするとまたその病人が立ちどころに癒されたっていうんですね。使徒言語録の最初の頃にペトロが奇跡を行った、ペトロの影がかかるだけでも癒されたというのがありましたけどもね、まあ、ここではそのパウロの持ち物がによっても奇跡が行われたと。もちろんその癒されたのは神様の技として行われたわけですけれども、まあ、人々にしてみれば、まあ、パウロっていう人はすごい人だなと。そしてもちろんパウロが語っているイエス・キリストというのはすごい人なんだなということは、この奇跡をもっても強い印象を与えたと思いますね。まあ、だからこそ次々に人々が押し寄せてくる。もう遠方からでもですね、そのエフェソにティラノの行動で毎日教えているパウロ先生、ね、彼に触ってもらったら癒される、いや彼の持っているハンカチでも癒されたみたいですね、そういう噂で持ちきりになったんじゃないかなと思います。だからもうその周囲の人たちはもうことごとく福音を聞くことになったと。パウロの宣教旅行の中でも、まあ、2年間いたということもありますけれども、やはり一番この多くの人に福音を語り、多分一番多くの人が救われたんじゃないかなと考えられますね。でこれ全然関係ない話ですけども、アメリカに僕いた時にですね、アメリカでキリスト教のテレビ放送みたいなのがありましてですね、中にはねすごい怪しいのがあって、なんか変な牧師がですね、今からこの黄色いハンカチに私はお祈りをすると、でこのハンカチ10ドルか20ドルか忘れましたけども、であなたは買うことができると、でここの番号に電話しなさいって言ってね、これをすぐにこれが送られてくるからこれを病院に当てなさいみたいなことをやってましたね。怪しいですね、あれで誰か治ったのかどうか分かりませんけれども、でもそういうまあ怪しいことのまあ原点はここにあるんですね、パウロも迷惑ですよね彼はもう心から神様の御業を信じていて、別に彼もそうしたいと思っていただけじゃないんですよね、でも人々もこのパウロを通して働かれる神様の力を信じていたのでそれが起こったわけです。まあ、これがその、ね、つまらない形で現代に残ってしまったというのは残念なことですけれども、しかし、この奇跡とそしてパウロの言葉によって宣教は本当に広がっていきました。 その途中でですね、また面白いことが起こったんですね。でユダヤ人の祭司長スケワというものの七人の息子たちと呼ばれる祈祷師がいたというんですね。祈祷師っていうのはまあ、今はあんまりね、あんまりというか見たことないですけど、江戸時代から明治時代ぐらいまではね、もう山ほどいたんです、日本でも。はい、もう町中、もう村から村、町から町へ歩いている祈祷師みたいなのがいっぱいいたんですね。で、まあ、結局その病院もありませんしね、薬もないから、みんなその祈祷師さんにお祈りをしてもらうと、お祓いをしてもらうということが、まあ、治療だったわけですけれども、なんでこのユダヤ人の祭司長の七人の息子が、町々をへめぐる祈祷師をやっていたのかということは、これもよく分かりません。で、祭司長スケワって書いてあるんですけれども、本当に祭司長なのかも分からないですね。というか本当にもしですよ、ユダヤ人の祭司長だったら、エルサレムにいなきゃいけないし、で神殿で働かなきゃいけないわけだから、まあ、その息子たちって書いてありますからね、まあ、だからお父さんは祭司長なんて、息子も当然祭司長の息子たちだから祭司なわけですよね。それなのにエフェソにいて、巡回祈祷師をやってたんですよね。なんかめちゃくちゃ怪しいですよね。この後のことを読んでもめちゃくちゃこいつら怪しいなっていう感じはするんですけれども、まあ、でも、いろんなところに行って、まあ、要するに祈祷のね、押し売りをやるわけですよ。で、この家には病人はいませんかとか、なんか不幸なことは起こっておりませんかとか言って、このお札を、ね、日本でもそうですけどね、じゃあお祈りをさせてくれと、ね、で上がり込んでは金をむしり取って、お祈りをして、去っていくというようなことをしていたんだと思います。で、この祈祷師たちがですね、パウロの奇跡を見たわけですよね。でもうものすごい数の人たちがパウロの祈りによって、癒されていく。それはイエスの名によって祈っていると。イエスの名によって祈ると病気は治り、悪霊は出ていくと。そ見てたんでしょうね、この祈祷師たちもね。すごいなあと、あっちは本物じゃなという感じでね、でこの人たちが面白いのは、試しにやってみたって感じ、うん、おいおいおいと、ね、イエスの名によってやったら悪霊出ていくぞと、わしらもやってみるか、ね、うん、いいんじゃないか、ちょっとやってみようやってですね、やってみたんですね。パウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるって言ったんですね。パウロが述べ伝えているっていうところが、まあ可愛いっちゃ可愛いですよね。直接イエスのによってとは言わない。パウロが述べ伝えているイエスの名によってお前たちに命じると悪霊に取り憑かれている人に言ったわけですね。そしたらここで悪霊の反撃ですよ。あれ、まあ、悪霊に取り憑かれている人が、まあ、そこに今救っていた悪霊が、取り付いている悪霊がですね、なんとイエスのことは知っている、パウロのこともよく知っている、ね、散々自分たちの仲間はひどい目に遭っている、ね、イエスの名によって次々に追い出されてい、くし、もう住むとこなくなっている。もうパウロのがこの町にやってきたおかげで俺たちも散々目に遭ってる。で、実はエフェソっていう町はですね、まあ、この後でちょっと話出てくるんですけれども、ものすごいこれはいろんな、まあ、アテナと同じようにですね、いろんな偶像というかね、宗教があった町なんですよ。で、有名なアルテミスなんてもいるんですけども、とにかくもう至る所にいろんなその神々があってですね、で、まあ、それに私縮しているような連中もいれば、そういうものを利用して金儲けしているようなやつもいっぱいいたんですね。そういう本当に怪しい町だったんです。で、こう悪霊もそういう意味では、まあ、大勢いたの、まあ、住み心地が良かったんです、悪霊にしてみたら。 いろんな宗教があったり偶像があったりするもんですから、悪さがしやすかったかと分かりませんけども、ところがパウロがやってきてですね、もうことごとく追い出されていくと、イエスの名によってって言われると、悪霊もごめんなさいって出ていくわけですから、それで、この祈祷師たちがやってみたわけですね。でも、祈祷師たち、悪霊にしてみたら、この祈祷師が偽物だということは分かるわけですね。彼らはイエスのことは分かってるし、パウロのことは分かってると。でもお前たちは偽物だと、お前たちは本当の神様を後ろ盾にしてやってないと。だからお前たちなんか怖くないと言ってですね、なんとこの悪霊に取り憑かれている男は祈祷師たちに飛びかかって押さえつけて、ひどい目に遭わせて、裸にして傷つけてですね、しまったと。で、祈祷師ももうひどい目に遭って、その家を逃げ出したと書いてある。悪霊は変な話ですけど、悪霊は本物を見抜けるんですね。悪霊は神様もイエス様もちゃんと分かってる。だから恐れるわけですよね。だから本物の神を彼らは恐れているわけですけれども、この偽物の祈祷師たちなんか怖くも何でもないわけですね。イエスの名前だけ使って自分たちを追い出そうとしているようなやつらにはですね、この時とばかりに、これまで散々パウロによって追い出されてきたので、この時とばかり反撃に出たという、そういう話であります。で、それだけで終わらなかったんですね、この話は。この悪霊が反撃して、祈祷師たちがひどい目に遭ったというこのニュースはすぐに広まります。インターネットなんかない時代でもですね、こういうような話はすぐに街中に広まるわけですね。そして、人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになった。だからこの祈祷師たちは結構有名だったのかもしれません。あの祈祷師がひどい目にあったと、イエスの名前を使ったことによって悪霊に反撃されたと。うわー、なんとこれはね、悪霊は主イエスの名を本当に恐れてるんだなということで、人々は恐れを抱いて主イエスの名をみんな崇めるようになった。もうイエス様の名前軽々しく口に出せなくなったんですよね。イエス様は素晴らしい、生きてる神様だ。で、信仰に入った大勢の人々、このことによっても人々はイエス様を信じて、さらに自分たちの悪行をはっきり告白したと。で、先ほどその宗教というかね、偶像がたくさんある町だって言いましたけども、この倫理的にも道徳的にも非常に腐敗していた町でありましたので、人々はイエス様の前にひれ伏して自分の悪行を告白したと。それだけじゃ終わらない。魔術を行っていた多くの者、魔術師っていうのがいたんですね。祈祷師もいれば魔術師もいるという、ね、どんな町なんだっていう感じですけども、たくさんいたんです、ね、魔術師っていうのも結局はそのいろんな偶像とかね、宗教とかそういうものの類ですよね。なんかちょっとトリックを使って、人々を驚かせたり、あるいは奇跡まがいのことをやって、この金を巻き上げるようなことをしてたわけですね。で、彼らもですね、もうこの話を聞いて恐れてしまって、これはもうイエス様の前にひれ伏さざるを得ないと。こんなことやってたら自分たちもあの祈祷師たちのような同じ目に遭ってしまうかもしれないという、多分不安に駆られたんだと思いますね。そして彼らは書物を持ってきたと。魔術のいろんなこうやり方を書いた本があったんでしょうね。それをみんなの前で焼き捨てたと。多分こう渦高く積んでね、焼き捨てた。で、当時の書物っていうのは非常に高価なわけですね。 まあ、今みたいに簡単に印刷できるわけじゃありませんか。すべて手書きですから、場合によっては羊皮紙に書かれたりするわけで、紙も非常に高価でしたから、なんとその値段を見積もってみると銀貨5万枚にもなったと。1枚1万円とすると5億円ですか、多分それぐらい、ものすごい金額。銀貨5万枚って言ってよく分かんないけど、5億って言ったらすごいって感じしますよね、ものすごい金額、でもそれぐらいこの町の魔術師たちも祈祷師たちも恐れたんですよ、イエス様。そして自分たちのやってきたことを清算したんです。たった一人の人でした。たった一人パウロが2年間福音を伝えた、ね、そのこと、まあ、もちろん一緒にいた人もいましたけども、でもその中心人物はパウロで、福音を伝え続けたことによってまさにこのエーフェソの町そのものが変わってしまったんですね。大変なこれはこの出来事でありました。そしてこの出来事の最後にね、ルカはこう記してますね。このようにして主の言葉はますます勢いよく広まり力を増していったと。まあ、パウロも3度の、ね、宣教旅行を3度目ですから経験して、やはりこの人々に語る言葉であったり、あるいはいろんなことで彼はその経験値を増してきていた。さらにこの彼の言葉だけではない、イエス様を通して行われたこの奇跡が人々に影響を与えて、エフェソでの宣教は本当に大成功に終わったということですね。魔術師やら祈祷師やら偶像やら山ほどあるような町だったのに、これね、思い出してください。アテネでね、アテネは文化の町でしたけれども、偶像の多い町で、そこでパウロはこの町には、誰にも知られない神様が祀られてありましたねと言って、説教したっていう話がありましたね。で、あの時にももちろん救われた人はいましたけれども、なかなかこの十分な成果を得られることがなかったんですね。やっぱりパウロにとってはそれは辛い経験で、コリントではちょっとがっかりして町に行ってたわけですけれども、しかしそこでまた非常に腐敗したコリントでしたけれども、1年半腰を据えて福音を語った。そのことによってやはりコリントに教会が生まれていく。だから彼の経験値もどんどんこう増し加えられていったんだと思いますね。で、このエフェソで今だということで、本当に彼は力を込めて宣教した結果こういうことになったという、そういうお話であります。で、まあ、今日のお話はですね、このエフェソでの宣教の話なんですけれども、まあ、悪霊とね、祈祷師と魔術師っていうのが出てくるんですね。ですね、この、まあ、悪霊とか祈祷師とか魔術師とかっていうような人たちが、人たちというかこの当時、大変多くいた、祈祷師とかはね、魔術師とかたくさんおりました。日本でもかつてそうだったんですけれども、でもまあこの科学万能の現代でもですね、目に見えないものに対する関心とか恐れとかっていうものは相変わらず根強いんですよね。人気があると言ったら変ですけれども、日本でもね、パワースポットは、まあ、今インターネットでパワースポットってやるとですね、じゃらんっていう旅行会社のサイトにですね、その町のおすすめパワースポットって出てくるんですね。広島でもちゃんとパワースポット出てきて、うちの名前が載ってなかったんでね、ジャランに文句言ってやって、三滝グリーンチャークルも入れ、一番最強のパワースポットだから入れてくれって言いたいんですけど、まあ、そういう怪しいとこじゃないですけどね、心霊現象とかね、霊感とか、もうお祓いとかね、そういうのを相変わらず結構みんな信じてるし、そのことによって悪どい商売してる人たちもたくさんいるんですよね。で、まあ、もちろんそういうものは全てその悪霊の働きということでは全然ありません。はい。で、そもそも悪霊っていうのはサタンの手下なんですね。親玉はサタンです。 サタンがいるんですけども、その手下として働いているわけですが、彼らの目的というのは何かというと、人間の心を創造主からそらすことなんですね。サタンはとにかく人間を誘惑して、神様から思いをずらしていくと。はっきり反抗させるんじゃないんですね。ちょっとずらす。それがサタンの目的で、で悪霊たちはそれのその手下なわけで、決してなんかその幽霊みたいな感じで人間怖がらしたりですね、いろんなところでボワンと出てきたりですね、写真にどっか写ったりとかですね、そんなことは絶対しません、ね、そんなことして、もうまあそれで人々の関心が神様からこうずれるんだったらやるかもしれませんが、あんなのは全くの嘘ですね。それよりももっと巧妙に人間の心を神様からずらしていくわけですね。人間の興味関心を、例えば今の時代サタンが一番働いているのは、例えばお金であったり、あるいはインターネットであったり、人間の興味関心を神様からそらすことのために働いています。でしかも人間の弱さを知ってるんですね。あのエデンの園から始まったサタンの誘惑、目に麗しい木の実にエヴァが弱い、そしてアダムはエヴァに弱いということが分かって、サタンはエヴァを誘惑したんですね。まあ常にサタンは人間を誘惑していく。イエス様だってサタンの誘惑に遭われた。どうすれば人間が神からそれ、あるいは人間自身が神になる欲望を持つかっていうことをサタンは熟知してるんですね。だから私たちが恐れなければならないのは、そういうなんか心霊現象みたいな、そういうんじゃなくてですね、ここにサタンが私たちを神様から心を離そうとしていると。私たちの気持ちが、思いが、願いが神ご自身からそれていくことを恐れなければいけない。そしてそういう方向性にあるとするならば、それこそが悪霊の働きだし、それこそがサタンの働きなわけですね。サタンはそれを熟知しているわけです。ああ悪霊は怖いですね、サタンは怖いですねと、まあ私たち思うかもしれませんけれども、でも心配する必要はありません。私たちには最強の霊がついているんですね。ロマ書の8章9節に、神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいますと。だから神の霊が私たちのうちに宿っている、また別のところで私たちは聖霊の宮であるとも書いてありますね。神様の霊が、清い霊が私たちのうちに宿っていれば、悪霊が入る余地などどこにもないわけですから、そういう意味では心配する必要はないんですね。でもサタンは私たちを常に試みていく、誘惑する。私たちを支配できないですから、もう聖霊、神の霊が宿っているから、私たちの内から支配することはできないので、外からいろいろちょっかいを出してくるわけですね。なのでイエス様はこの祈りを祈りなさいと言われたわけです。主の祈りに書いて、我らを試み合わせず悪より救い出したまえと祈りなさいと、イエス様でさえそう言われている。私たちを試みる者がいる、誘惑する者がいる、悪がある、さまざまな方法で私たちの思いを神様から離そうとする、そらそうとする、関心を減らして、そしてしまいには神様に背を向けていこうとする、行かせようとする、このサタンのですね試み、それに対して私たちは恐れなければならない。まあ恐れるというか、それ警戒しなければいけない、ね。イエス様もあなた方の心は燃えていても肉体は弱いとおっしゃった。 だから目を覚まして祈っていなさいと。なぜ主の祈りにこの祈りが書いてあるか。それは私たちがサタンの誘惑に対して弱いものだということですね。毎日この祈りを祈って、しかしまた一方ではですね、悪霊の働きに対して私たちは毅然と立ち向かっていかなければならない。この国の人たちがこの悪霊に支配されてですね、神様の思いから離れていくということに対して立ち向かわなければならない。パウロも、私たちの戦いは血肉によらない、霊に対する戦いなんだと言ってますけれども、その思いを持ってですね、パウロがそうしたようにこの町にいる人たちに対して福音を伝え、またこの主の霊を持って立ち向かっていきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今日はパウロの宣教において非常に大きな成果を上げることのできたエフェソの宣教の話を読みました。2年数ヶ月の間この町にとどまって福音を伝えた、また多くの奇跡を行って人々、特に祈祷師や魔術師たちがイエス様の名前を恐れ、自らの罪を悔い改めるまでに導かれていった。本当にこれは素晴らしい記録であります。私たちの国にもこの地域にも、あなたを崇めることなく、むしろ間違った教えによって人々を誘惑しようとする多くの悪の力があります。また人々は自覚なくサタンの誘惑に負けて創造主から目をそらしてしまっています。神様、私たちは少なくとも誠の霊によって守られておりますけれども、どうか間違った霊に誘導されてしまっている多くの人たちに、本当に創造主のこの力と、またその愛を示していくことができるように、私たちをまた用いてください。そしてイエス様が教えてくださったように、私たちがサタンの誘惑に負けることがないように試みに合わせず、悪より救い出し続けてくださるようにと祈るものであります。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。御座にいます方と賛美しましょう。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アメン。では来週は街道でお会いしましょう。さようなら。